どうもこんばんは、タイガです。よろしくお願いします。先週でですね、ひろきくんが辞めてしまいましてね、今風に言うと、まあ、勇退というやつですかね。なんか最近言いますよね、勇退とかね。イグザイルのヒロが、僕は最初に言い始めたんじゃないかと思ってね、あれなんなんかなって思ってるんですけど、まあ今回ね、一人で初めて喋るということで、まあ何を喋ろうかなっていうふうにね、いろいろ思ってまして、でまあ今日はね、漫画群の中の、漫画群というコーナーの日なんですけれども、いつもね、ひろきくんとこう喋るときに、まあ本編入る前にちょっと最初に枕みたいな感じでね、まあなんかちょっと雑談してから、本題に入り始めるっていう風にやってるんですけど、実はね、これ僕今喋ってますけど、これ実は2回目で、テイク2なんですよね。で、まあテイク1の方はこう、ボツになったわけですよ。まあボツになったというか、まあボツにしたんですけど、このなんでかっていうとね、なんかこうやっぱり一人で喋るってなって、なんか変にいろいろ意識したんでしょうね。なんかこうゆっくりとね、なんかこう低めの声でね、なんかゆったりと喋るみたいな喋り方をし始めてしまって、まあよくね、僕ケンコバのあの、テンガチャヤとか聞いててね、まあ多分その、ちょっとケンコバっぽいのをイメージしたのか、なんかね、渋いおっさんがゆったりとなんかこう、喋ってるみたいな感じにしたいな、みたいなのを意識し始めちゃったんですかね。まあそれで、頭の回転の、遅いおっさんがなんかもたもた喋ってるみたいな感じになってしまってやっぱ慣れへんことはね、するもんじゃないなと思いますよね、ほんまに。何を喋ろうかとしてたかっていうと、なんかちょっと前にね、僕その石切っていう町に行ってきて、でそこの町になんかこう手作りのお手玉を売ってるおばちゃんがいて、でそのおばちゃんの座ってる背後に大量の犬のうんこが落ちてたっていう話を、その低いゆっくりとね、した声でたどたどしく喋るみたいな感じになって、で後でまあ聞き返してみたら、なんかすごい気持ち悪くてただほんまになんか容量のまとまってない話を一人のおじさんがたどたどしく犬のうんこの話してるっていうのがね、ちょっとこれやばいなと思ってね、もうひろき辞めたのにもうこれで最終回になるんちゃうかっていうぐらい変な内容になってしまったから、まあちょっとやめようと思って、それをまあ消してね、改めて今喋ってるんですけど、まあなんかこう、なんか スピリチュアルな街やから、石切っていうのは。占い屋さんがいっぱいあったりとか、あとはお百度参りできる神社があるんですよ。だからまあなんかこういういろんなことに対して暗示めいたことを感じてしまう体になってたのかなって言って、その大量の犬のうんこを見て、何かこれからの僕の人生に不穏な影を落とすんじゃないかみたいなのを感じてしまったんですよね、みたいなことをね言ったんですよ。はいそれで今撮り直してるんですけど、まあ、というわけでね、今週も漫画群始まるわけですけれども、今週はね、漫画群ということです。はい。これはですね、僕が最近買った漫画や読んだ漫画を皆さんに、 紹介しようという、コーナーでございます。さあ、それではですね、早速、紹介していきたいと思います。まずはですね、原作白井佳優、作画泉ポスカによる約束のネバーランド17巻、ね。まあ、タイトルだけちょっと先にサクッと言っていきます。で、次はですね、まあ、これ漫画、まあ、純粋な漫画ではないんですけど、戦え日本君、もし世界が一つのクラスだったら、ね、これは、監修神野正史、原作大橋康介、漫画竹龍、ごめんなさい、ちょっとこれあのすみません、全部ちょっと読み方合ってるか怪しいですね。あのめいめい、あの後でちょっと調べといてください。はい、まあ、というのを、上下巻 2冊ですねと、メイドインアビス、つくし明人先生によるメイドインアビス2巻、そして、あ、来ましたね、山口隆之先生による F の7人7巻で、最後が、三田則房先生によるアルキメデスの対戦2巻っていう感じですね。まあ、約束のネバーランド17巻、これはですね、まあこれね、まあミステリー漫画なんで、まあ前はねちょこちょこちょっとストーリー言ってる時もあったんですけど、まあ何言ってもちょっと伏線につながる可能性とかもあるし、あんまり何も言わん方がええんちゃうかなとは思います。で、まあ前も言ったと思いますけど、もうそろそろ終わるんじゃないかなと。普通の流れで言うともう佳境に入ってるような感じなんで、まあまあそろそろ終わって、で、まあもし終わり次第ね、まあ誰かとやるか一人でやるかは分かりませんけど、漫画群の方で、まあ、取り上げてみてもええかなというふうには、思ってますので、まあ、それまではちょっとねあんまり内容に触れずにいきたいと、思います。さあ、そしてですね、次、戦え日本君、もし世界が一つのクラスだったら、あのこれはあの教育漫画というかね、まあ、なんかあるじゃないですか。ちょっとタイトルちゃんと覚えてないですけど、まあ、なんか、もし、世界が一つの村だったら、みたいな本とかもありましたよね。まあ、あれみたいな感じで、一つのクラスがあって、で、そのクラスメートたち一人一人が国なんですよね。だからクラスの中に日本君っていう生徒もいるし、アメリカ君、イギリス君、ドイツ君、ソビエト君とかね、まあいろいろいるわけですよ。で、今までの歴史を、まあそのクラスの、まあ進行、1年間か、まあそれぐらいの進行に合わせて、歴史の流れをなぞっていくみたいな、ストーリーなんですよね。で、まあなんで僕これ買ってかというと、まあ、歴史がここ 1,2 年僕すごい興味あって、で、あのこの漫画自体はだいたいほんまの歴史で言うと幕末から現代までの流れを、描いてくれてるんですけど、で、まあ、僕がこの歴史に興味持ったのは、あのもう今終わっちゃったんですけど、クレイジージャーニーという番組がやってまして、まあいろんなもう一つの分野で頂点極めたような人たちが出てくる、もう一般的に見たらやばいような人らがね、いろいろ出てくる番組で、でその中の一人で、まあ、ゴンザレスっていう人がいてね、で、まあ、その人ジャーナリストで、 まあ、世界中の、まあ、そのスラム街とか、なんかそういうアンダーグラウンドな世界を、取材するっていう人なんですけど、で、まあ、その人、要スラムとか行くんで、ああ、すごいな、みたいな感じでこう見てたんですけど、まあ、なんでそのスラムが出来上がったのかな、みたいな、その流れみたいなのをちょっと知りたくて、で、まあ、テレビではまあ、そんなにそこら辺は触れてくれないので、まあ、個人的にちょっと調べたりとかしたんですよ。で、その時に、まあ、やっぱり、まあ、こういう流れがあってこうなったんや、とか、まあ、戦争の影響とかね、まあ、なんか人種差別の影響とか、まあ、いろいろあってはこんなんなったんやな、っていうので、まあ、ちょっと歴史に興味持って、で、まあ、その流れで、こう、やっぱりね、直近での一番大きい歴史の出来事って言ったら、まあ、第二次世界大戦あたり、っていうので、まあ、そこら辺をちょっとね、深く、調べたりしてたんですよ。まあ、本買って読んだりもしましたし、まあ、ウィキペディアもネットとかのいろんなそういうね、歴史の個人サイトとか結構いっぱいあるんで、まあ、そこら辺で調べて、で、ああ、すごいな、こういう流れがあったんや、とか、まあ、なんか教科書でこうね、まあ、文字だけ見てて、だけど、それが実際何やったのかまではやっぱ覚えてなかったんで、で、まあそこら辺も細かくね、詳しく調べていったりとかしてて、まあ楽しんでたんですよ。で、ちょっと前にこの漫画群で、まあリクエストがあって取り上げた大井龍馬。で、まあ大井龍馬は幕末のだけの話なんですけど、まあそこに出てくる登場人物たちが、明治維新とか、でも結構名前を聞く人たちが出てきてて、で、まあ僕全然歴史知らんから、あ、こんな、まあ当たり前のことなんですけど、まあ幕末の時からやっぱりちゃんと存在してたんやな、みたいなことを改めて思って、で、またその人らのこととかもいろいろ調べ始めたんですよね。で、まあ幕末から明治維新とか明治で大正までの流れをこうざーっとなんか調べたりしてて、で、まあ、大正ら辺になったらね、まあ、第一次世界大戦もありますし、で、まあ、結構そこら辺の影響が長引いてというか続いた上での第二次世界大戦もあるんで、まあ、幕末からね、現代までの、なんとなくのストーリーみたいなのが僕の頭に入ったんですよ。で、そこで、まあ、結構ね、まあ、長いじゃないですか。まあ、エピソードもたくさんあるし、で、まあ、整理しきれへんようになったんですよね。まあ、なんか、この出来事っていつの時代のことやったかなとか、あれ、この時代のこの国とこの国の関係ってどんな感じやったっけみたいなのがちょっとごちゃごちゃしてしまったんで、なんかまあ、一回ちょっとざっと整理したいな、みたいなことを思ってた時に、ちょうど最近、この戦え日本君というね、まさにこの幕末から現代までの流れをざっと分かりやすく漫画でまとめてくれてる本が出てるっていうことを知って、ちょっと、買ってみたんですよ。で、まあほんまに、いや、すごい分かりやすいですね。もう、漫画のその表現的なやり方としては、学園門バトル漫画、まあヤンキーバトル漫画に近いような、内容ですね。まあやっぱ戦争とかも出てくるからどうしてもそっち寄りの表現方法にはなっちゃうんでしょうけど、だから最初はね、だから幕末で何も右も左もわからん日本君がいろんなもんに触れていろんなもん学んでいってでいろいろ調子乗っていろんな国をこう支配してまあそしてアメリカ君たちにへこまされてみたいなね。まあなんかそういう流れを、書いてくれてて。で、まあ漫画だけじゃなくて、ちゃんと文字で、要点解説みたいなページもちゃんとあったりとかしてね。ちゃんとほんまの、ちゃんと歴史を、文字でわかりやすく書いてくれてるページとかもあるんで、まあ非常にわかりやすいですね。勉強になりましたね。 まあもし歴史にね興味があるとかちょっと興味持ってみようかなって思う人の、まあ入門的な感じでね、ほんまに浅く軽く、知りたい人はね、まあ読んでみてもいいと思います。まあちょっと一冊がね、まあ1300円ぐらいするんで、上下巻でまあ3000近くするんで、ちょっとお値段はしますけれども、まあまあ買って読んでみてもいいんじゃないかなと、思います。でね、まあそのさっきラインナップであったアルキメデスの大戦っていうのも、まあこれもちょっと前に映画化した人気作なんですけど、これもちょうど第二次世界大戦中の話なんですよ。で、これはですね、ヤマトっていう、まあ多分みんな聞いたことあると思いますけど、戦艦ヤマトっていう、まあ日本でかつて存在した一番大きい戦艦ですかね。まあそれを、製造しようとしてる過程の話なんですけど、まあその軍部の中でもまあいろいろ派閥があって、でまあ次こういう戦艦作ろうとかいうのをいろいろこう話し合ってるわけですよ。で、それぞれがなんかこう船を取り仕切ってる人たちいろいろ何派閥かいて、まあ次はこんな船作りたいです、次はこんな船作りたいですって言って上層部にこうプレゼンをするわけなんですよね。で、まあ一つの派閥が、まあ後にヤマトになるであろう、まあちょっとまだストーリーわかんないですけど、ヤマトになるであろう、戦艦のプレゼンをするんですよ。で、その時もう一つ別のプレゼンがあって、で、そっちはもう戦艦っていうのは時代遅れだと。だから空母を作ろう。まあ空母っていうのはこの、船から飛行機が飛び立てるような仕組みになってる船ですね。まあこれからはもう航空機の時代やから、戦艦ヤマトみたいな感じのはもう時代遅れやと。ただでかいだけで。でも、まあ、ヤマト作りたい方は、まあ、結構戦争もちょっと実際やばい感じやし、まあ、日本の象徴となるような、みんなの士気が高まるようなものを一個ボーンと作らんとあかん、みたいな。でも、いえ、そんなの実用的じゃないと。まあ、飛行機作って、空母作って、それで戦わんとあかん、みたいなんで、で、話が始まるんですけど、そのヤマトの方のね、作るための建設費がやたらと安いと。だからそっちの方が通りそうになってしまうんですよね。で、いや、それはちょっとやばいと。やばいし、いや、こんな建設費ちょっと安すぎるからおかしいやろ。でも、実際そのなんぼかかるか、なんぼかかるかっていうのを知ってんのはそのプレゼンした人たちだけなんですよ。まあ機密資料なんで、外にも漏れないし、誰も知らない。いや、でも明らかにおかしい。で、これを調査しておかしいっていうことを、上層部に突きつけなあかんっていうので、その空母を作りたい側の勢力が読んだのが、まあ、主人公の、人なんです。主人公の、名前何やったっけな、甲斐忠っていう。で、こいつはまだ22歳で若いんですけど、数学の天才って呼ばれてるやつで。まあ、大学で教えたりとかもしてたんですけど、まあ、そいつを読んで、そいつに何とかして、この建設費、ちゃんとした建設費を、突き止めてくれ、というふうに依頼するんですよ。で、彼はですね、まあ、何も船なんて携わったことないけど、とりあえず何か戦艦の、測量とかをしたりとかね。まあ、なんか、まあ、ヤマトではないけど、実際にある戦艦の測量をして、それに何ぼかかるかっていうのを割り出したら、まあ、ヤマトが、どれぐらいかかるかってわかるんじゃないか、みたいなんで、まあ、いろいろ自分で計算式作ったりとかいろいろして、そういう資料を作るっていうところが、今までの、2巻までのところですね。で、これ、まあ結構ね、今でもまだ続いてるんで、まあおそらく、 まだそれが終わってもいろいろまあなんか続くんやろうなと思うんですよ。話がいろいろ展開していってね。まあ、今のところはそういうそのどっちのプレゼンが通るか勝負みたいなところで、終わってますけど、はい。まあ、こういうね、まあ、歴史に興味あるっていう流れでこういうアルキメデスの対戦っていうのもちょっと最近買い集めましたし、まあ、最近ねちょっと止まってるんですけど、昭和天皇物語とかいうのもちょっと今読んでますし、これも大正ぐらいからの話かな、いや明治ぐらいかな、確かなんか日露戦争が終わった後ぐらいで、昭和天皇が子供の時からの、話なんですけど、まあこれ読んだらまあ時代のそういう明治から近代の流れもちょっと分かりそうやなという、しかも天皇目線というかね、うん、まあなんかそれが結構面白そうやなと思って、まあちょっと買ってはいるんですけど、まあ何分結構ねあのきっちりとした世界観というかね、まあいろいろ専門用語も出てくるし、皇族の話とか軍部の話とかなんで専門用語もたくさん出てくるから、まあ気軽にあんま読める感じでもないから、まあついついね、まあちょっと手止まってしまってるんですけど、まあこれもね時間見つけてゆっくり集めていこうかなと思ってますけどね。あとはね、まあなんかこう同じ理由で言えば、川口海二先生のジパングっていう漫画もありまして、でこれも第二次世界大戦中の話の漫画なんですけど、これはですね、まあこれ何年ぐらい前かな、10年20年近く前の漫画ですかね。まあ当時平成の、まあ、一桁台の時の話やと思うんですけど、当時の自衛隊がいて、でまあ戦艦に乗ってるんですけど、まあそれが戦艦一個丸ごと第二次世界大戦中の真っ只中にタイムスリップしてしまうんですよね。で、まあ最初の方はどうやって帰れんねやとかいろいろやってるんですけど、まあちょっとこれ帰られへんのちゃうかみたいな雰囲気もだんだん出てきて、でそんなさなかね、ある一人の当時の、兵隊を船で事故って海に浮かんでる兵隊を助けてしまうんですよね。でそいつが日本の歴史を全部知ってしまうんですよ。これから日本がどうなってしまうのかっていうので、それを知ったことによって独自の、行動を取り始めて、で日本が戦争に負けないように動いていってしまう。でそれを自衛隊の何人かは止めるために行動するっていうのでね、まあだんだんね、まあ、自衛隊って本来はそういう兵隊では厳密にはないんで、積極的にその人を殺したりとか攻撃したりっていうのはしない立場のはずなんですけれども、途中でね、まあ、やむなく、殺してしまったりとかいうのでね、だんだんねみんなの顔がこうやつれていったりとかね、まあすさんだ表情になっていったりもするんですよ。でまあそこでもね、まあ、やっぱなかなか重い話なんで結構集めたんですよ。あと多分ね 7,8 巻ぐらいで終わるとは思うんですけど、なんか途中で止まっちゃいましてね。まあ、これもね、しかも止まったら止まったで、ストーリー忘れちゃうじゃないですか。だからもう一遍最初から読み直さなあかんな、みたいなことを思ったら余計ちょっと腰をもなって、で、なおさら今止まってしまってるっていう、状態ではあるんですけどね。はい。まあここら辺ちょっと歴史関係のね漫画も何個か集めてるんで、 まあ、もしリスナーの方でね、まあ、こういう面白い歴史漫画ありますよみたいな、あの僕が興味あるのはやっぱり日本史で、明治から現代までの流れが書いてあるのが、いいですね。はい。まあ、やっぱちょっとやっぱ感情移入できるから、日本の話やと。ちょっとね、世界史は、そういう日本も関わってる話の流れでの世界史は好きなんですけど、世界どっかの国の短編、その国短編だけの話みたいなのはちょっとね、ちょっと手出にくいかもしれないですね。はい。まあ、こんな感じですかね。日本くんはそうで。で、次。メイドインアビス。ねえ、これ今、確か、アニメですごい人気なんですよね。で、メイドインアビスは、これなんで集め始めたのかというと、これはですね、おしりダンディさんっていうリスナーさんがいるんですけどね、彼がまあちょこちょこまあ お便り送ってくれるんですけど、途中でこう文章が途切れるみたいな体でこうやってくるんですよ、ぶっつりとね。だからなんかこのなんかワールドトリガーが好き、確かワールドトリガーが僕好きみたいな話の時にお便りくれたのかな。で、まあなんかそういう設定とか僕好きなんで、設定好きの、なんかおすすめの漫画あります。みたいなんで、結局何も言ってくれへんままお便りが終わっちゃったんですよ。で、これ俺ちょっと当てたいなと思って。で、いろいろ調べたんですよ。まあちょっと SF 色もあって、で、なおかつ設定がすごい凝ってる漫画。っていうので僕が、見つけたのがこのメイドインアビスやったんですけど、まあ、結果的にはね、おしりダンディさんのリクエストはメイドインアビスではなかったんですけど、まあこう見つけた時に僕自身もあこの話面白そうやなと思って、まあ、いつか買いたいなと思いながら、まあちょっと前に1巻買って、で先月2巻目を買ったんですけど、でこれはね、まあ、どういう話かというと、まあ、あるところに、まあ、世界観自体は完全架空の世界の話だと思うんですけど、まあ、すっごい深い縦穴があるんですよね。で、そこの周りに、まあ、街があるんですけど、その縦穴を、探検する探掘家って呼ばれる人たちがいて、で、その探掘の、まあ、基盤となる町っていうのが、だんだんその洞窟の縁の周りに出来上がっていってできた町があって。で、その探掘家を目指している少女がいるんですけど、その少女が、主人公なんですよね。で、この主人公がまあ大体10歳、11歳ぐらいのリコっていう名前なんですけど、お母さんがね、伝説的な探掘家なんですよ。でも、その洞窟、縦穴に潜ったまま帰ってきてないし、なんやったらもうもしかしたら死んでるんじゃないかとすら、言われてるんですよね。で、リコも探掘家を目指して、で、まだ見習いなんですけど、まあたまにちょっと、その縦穴のちょっと浅いところをなんか、探検したりとか授業の一環で、で回ったりとかしてた時にレグって呼ばれる、まあロボット、まあほんまに見た目とか肌触りとか完全に人間なんですけど、手伸びたりビーム出たりとかする、まあ、ロボットの男の子、同い年ぐらいの見た目の感じが同い年ぐらいのロボットの男の子を見つけるんですよね。で、そんな最中お母さんから手紙が届くんですよ。地下から、そのなんか風船みたいに乗せて地上に送る手段で、地上に手紙が浮いてくるんですよね。で、それを見た時に、なんかリコに対して、そこで待ってるよ、みたいな。下で待ってるよ、みたいな内容が書いてあったから、 リコはまだ見習いですけど、よしお母さんに会いに行こうって言って、そのロボットのレグを連れて一緒にその縦穴に潜っていくっていうお話なんですよ。で、このね、縦穴っていうのがまだ誰も踏破したことがない、で、中も未知のテクノロジーが眠っていたり、未知の生物が住んでたりで、ものすごい危険なんですよね。で、まあ簡単には行けないんですよ。見習いっていうのが、その探掘家にはまあ見習いがあるんですけど、まあ序列みたいなのがあって、で、見習いがまあ赤笛って呼ばれてて、で、一人前って呼ばれるのが青笛、で、師範代って呼ばれるのが月笛、で、達人って呼ばれるのが黒笛、で、伝説級って呼ばれてるのが白笛って呼ばれてるんですけど、で、その、笛の色によって第何層まで潜っていいかっていうルールが決まってるんですよ。で、これが第1層から今のところは、6層かな、まであるっていう風に言われてて、で、これはまあ潜るだけならまあ潜れたとしても、戻ってくるときに呪いって呼ばれる、何か負荷みたいなのが体にかかって、例えば1層か2層から戻ったらなんか吐き気したりめまいしたりとか、でもっと深いところやったら体中から血吹き出したりとかっていうリスクがあると。だから簡単に潜ったりはできないと。達人の慣れた人たちじゃないと深くまでは潜ってはいけないっていうので、どこまで潜っていいかが決まってるんですけど、まあ赤笛第一層までしか行ってはいけないリコは、そんな関係ないと言って、ロボットと一緒に一番底のお母さんまで会いに行こうっていう感じなんですけど。で、まあこれね、まあいや設定はほんまにすごい凝ってますね。まああの、まあ今言ったね、まあ序列とか笛とかもいろいろね、まあこんな男の子ワクワクするじゃないですか、そういうの。っていうのもあるし、まあ、生き物の生態、まあ、こんな生き物が いてこいつらはまあこういう感じで狩りしてるんやとか、あとはそいつらをリコたちが捕まえてこんな感じに料理しますみたいなね、まあ、なんやったらこうちょっとダンジョン飯みたいな感じでモンスターをちょっと調理してみました、で味はどうでしたとかね、いうのもあるし、あとはそういう過去の遺物とか武器とかがあって、で、まあ、この武器にはどんな性能があるとか、まあ、いろいろ、まあ、アイテムとかもあるんですよ。いろいろ。もう、力が強くなるアイテムとかね。まあ、いろいろあって、まあ、ちょっとロールプレイング感覚でね、まあ、読めたりもとかもするんで、まあ、すごい、ワクワクするんですけど、これね、前、一巻の時も言ったと思うんですけど、やっぱりね、ちょっと気になるのが、この、ロリ要素なんですよね。このリコっていう、まあ、10歳か11歳ぐらいの女の子の全裸シーンがちょいちょい出てくるんですよ。普通はね、あの、乳首のところに何かこうね、まあ、ジャンプやったらジャンプのマークついたりとかね、まあ、なんかそういうね、施しをするんですけど、これないんですよね。だから乳首丸出しみたいな感じで。まあ、下は、そんなもろにはさすがに見えてはないですけど、まあなんか、それがね、邪魔なんですよね。やっぱこんななんか設定凝ってて、なんかまっすぐなストーリーやのに、なんかそこへ気散ってしまうなと思ってね、なんかもう、呼んでる、ね、大きい兄貴たちの、濃い目を意識してるためだけの表現なんで、それはね、まあ、ちょ、1巻も2巻もね、そういう表現あるから、まあ、つかみとしてね、まあまあ、ありありというか、まあ、やってるんでしょうけど、これからちょっとなくしていってほしいなっていうふうに期待して、読み進めていこうとは思ってるんですよ。あんまりそういうことせんといてほしいですね、僕はね。まあまあそこが、もしかしたら人気の一つなのかもしれないですけど、まあそこですかね。まあまあ前も言いましたけどね、まあ今の部分の設定だけやったらちょっとハンターハンターどうしても頭よぎってしまうから、 読み進めていってどんだけ差別化というか、そのハンターハンターのイメージを払拭してくれるぐらい引き込まれるストーリーになっていってくれることをね、僕は期待しながら、今読んでおります。はい。これもな、今のところなかなか、楽しく読ませてもらってるんで、おすすめできる漫画ですね。さあ、そして最後、山口孝之先生の F の7人ですね。これはよく言いますけど、マラナメの時に、女性が一つ歌を読み上げるみたいなね、名シーンがありますけれどもね。ほんまね、もう、こっちはこっちですごいアイデアが詰め込まれてて、もういちいちね、言い回しがうるさいんですよ。ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うんですよね。なんかもうこんな言い方もいちいちせんでええのにみたいな。例えばですね、今回ね、これストーリーはというと、江戸時代が始まってすぐの時の話で、で、徳川家康が将軍になって、で、江戸幕府ができたと。で、その時に、江戸幕府がこう日本統一するために、市民たちを結構虐げてるんですよ。で、何の悪いこともしてへんのに殺された一般人とかもいっぱいいて、で、みんな恨みつらみがあるわけですよね。で、殺された、そういう一般人が殺された時に、どこからか光る竜が現れて、その、お前ら敵討ちをしたいんだったら鬼にしてやろうって言って、で、殺されたやつが鬼になって復活するんですよ。で、その幕府側に反撃するっていう話なんですけど、で、F の7人っていう、ね、タイトルからして、おそらく7人その鬼が集まってくるはずなんですよね。で、今のところは、これストーリーの進み方としては、一章、一つの章で一人の鬼が誕生するんですよ。今回は何編で、こういう、虐げられてるやつがおって、そいつが殺されて鬼になりました。で、次、別の設定で、一人のやつが殺されて鬼になりましたっていうのがずーっと続いてて、で、多分これ今やってるので大体7人目ぐらいやったと思うんですよ。ちゃんと覚えてないんですけど。だからこっからなんやかんや7人揃って江戸幕府と戦うみたいな話になっていくとは思うんですよね。ただ、SF なんですけどね。そういう妖怪とかもののけの類とかがよう出てくる SF なんですけど、今回また一つ新しい SF 要素が出てきて、タイムスリップっていう要素が、前巻の6巻の最後に出てきまして。で、じゃあ誰がタイムスリップすんねんっていうと、幕末に存在していた沖田総司が江戸初期にタイムスリップしてくるっていう。で、その時に、柳生宗悟と、出会ったりとかしてね、一緒に戦ったりとかもするし、宮本武蔵とかも出てきますしね。そういう、長い江戸時代の中のスターたちをね、いろいろ集結させているお祭り漫画なんですけど、このね、言葉遣い、気色悪って書いて、気所って言ったりとかね、気所であるとか言ったりするんですよ。この現代の言い回しとかをルビとして当てはめたりとか、で、このであるみたいな古めかしい言葉と、起承みたいな軽い言葉を組み合わせて、柳生宗悟とか、そういう渋いキャラ喋らすみたいなこともね、ようやってるし、この技とかも、天狗げた一本歯巴殺しとかね。そういう大げさな技の名前をいちいちつけたりとか。もうほんまハッタリだらけなんですよ、この漫画は。それがね、やっぱ面白いですよね。 アホらしいというか、まあどっちかというとシグルイとかの方はまあ笑えるんですよ、まあ斜めから見たら。ただ基本的にはずっとシリアスですけど、この F の7人の方はもう意図的にふざけてるんですよね。はい、言葉遣いとか絵とかめっちゃシリアスやけど、まあほんまになんか舐めてるというかね、そういう感じがいっぱいあってね、楽しく、読ませてもらってますね。はい、まあ確かこれ8巻ももう出てんのかな、もうじきこれ今追いつきそうなんで、はい、普通にこれから新刊として集めていくことになりそうですけどね。というわけで、以上となります。はい、さあ、まあ今週はね僕一人でさせてもらいましたけれども、来週はね、雑話群雑談会で、漫画群にニュークルーが来ます。そいつと二人で、まあ、ちょっと雑談をしていきたいなというふうにね、思っております。いやー、一人は難しいね、ふざけにくい。まあまあでもこれもね、まあ、ちょいちょいやっていこうとは思うんですよ。慣れやし、慣れたら慣れたでなんかもうちょっと遊べそうやなと思うんで、まあ、これもちょいちょいやっていきますし、まあ、ニュークルーもね、2人いますんで、来週はとりあえず1人目ね、もうちょっと後でさらにもう1人ちょっと紹介させてもらおうと思います。まあ、この1人でやるラジオとか、もしくは来週、新しいやつとやった時の感想とかね、提案とか、あとはまあ新しい漫画のリクエストとか、お便りはいつでも募集しておりますので、こちらのアドレスまでお送りください。アドレス、マンワグン2@gmail.com。マンワグン2@gmail.com。マンワグンはすべて小文字でアルファベット。2は数字の2でございます。ね。まあ、これはヒロキが言ってた、言い方ですけど。はい。そして、次回のテーマで取り上げる漫画群ですけれども、取り上げる漫画群の漫画ですけれども、これがね、ドラゴンボールをやりたいと思います。ね、伝説的な作品。で、これの中の少年期までをやる予定です。ということは、単行本で言うと、14巻の途中ですね。ピッコロ大魔王を倒すところまでです。まあこれぐらいやったらね、2月末に放送予定なんで、まああと 2,3 週間あるから読めるとは思うんでね。まあ久しぶりに、いや意外にね、ドラゴンボールも今日日改めて読み返してる人も少ないんじゃないですか。なのでね、まあ、特に初期ってちょっとやっぱ話題に上がりにくいじゃないですか。どうしてもやっぱりそのフリーザとかセルとかねが話題に上がりがちなんで、この機会に初期のドラゴンボール読み返してみてはいかがでしょうか。はい、それでは皆さんまた来週雑話群でお会いしましょう。さようなら。